水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ今日は
先日金曜日のコメンテーターの野村ポレポレさんのお話でミャンマー一人旅というのがありました。
ありました、はい。
羨ましいと思ったんです。実は私30歳代の時に3年間ミャンマーのお隣タイのバンコクに住んでいました、
はい。
で何度もヤンゴンに行きたいと思ってミャンマー大使館にビザ申請に行ったんですけど、当時の軍事政権は日本の新聞記者の入国は認めないと言ってビザをもらえませんでした、
はい。
ですから未だにミャンマーに行ったことがないんです。
うん、
私が今一番ミャンマーで気にかかっているのは民主派リーダーのアウン・サン・スー・チーさんの年齢なんですね。
ええ
というのはその彼女は1945年、ちょうど戦争が終わった時の生まれ でそのスー・チーさんももう70歳になったんですね、
はい。
で実はその彼女は英国人の夫のマイケルの死に目にも会えなかった、で今は2人の男の子と離れ離れに暮らしている、
はい。
まさに悲劇に立ち向かう二層尼さんですね、の雰囲気さえ漂わせていますね、
はい。
彼女が大きな脚光を浴びたのはご存知の通り自宅軟禁中の1991年、ノーベル平和賞を授与された時です、
はい。
受賞式に彼女は出国できなかったんですが、この受賞のおかげでミャンマーの民主化と経済発展に大きな影響が生まれました、
はい。
平和賞を受賞を決めたのはノルウェーオスロにある平和賞委員会なんですけど、この委員会の委嘱を受けて、スーチーさんは平和賞を受賞に値するかどうかアセスメントをしてほしいと言って、求められたのは実は京都大学の矢野徹教授でした、
はい。
教授は綿密な報告書を書いてゴーサインを出した、でこれがまあ決め手になったんですけど、実はその、はい、スーチーさん1985年から1年間矢野教授の下で留学していたんですね、
はい。
平和賞委員会ではアジア中東アフリカこの3地域から受賞者を出す場合には各地域にいる秘密コンサルタントにアセスメントを依頼して受賞決定の参考にすることになっているわけです、ね、
はい。
でスーチーさんと日本との絆で重要な役割を果たしているのが、龍谷大学名誉教授の大津貞義先生と奥さんのノリコ夫人なんです、
はい。
で実はこの大津夫妻は英国ケンブリッジ大学に留学したんですが、その時偶然にも隣の住宅でに住んでいたのがスーチーさんの一家だったというこういう偶然があったんですね、
はいはい。
それでその2人の男の子はノリコ夫人を日本のママと呼んでそれからすっかり親しくなりました、したがってその京都大学留学の時にスーチーさん一家が京都に来た時、さらに彼女は家族と別れ単身母国の民主化運動に身を投じた後大津夫人は、キム・アレクサンダーという2人の男の子のお母さん代わりになって日本と英国の間を何度も往復していろいろ手助けをしてるんですね、
はい。
一昨年そのスーチーさんが、日本に来る前、日本政府の招待状を持ってヤンゴンの日本大使館員がスーチーさんを訪ねてどういう日程にしましょうかと言ったら、いやそれはあの京都の大津さんと話をしてくださいと言われて、大津さんって誰って面食らったという話があるくらいです。まあ矢野先生大津先生のりこ夫人こうした日本の友人の存在は非常に大きいと思います、それにしても毎日政治闘争にさらされているスーチーさん彼女に残された年月がまあ一日でも長くそして彼女の夢が実現するよう願ってやみません。それだけに私はどうしても彼女の年齢が気になって仕方がないのです、
いや本当にこの話はずっとねもう何十年も続いてますし本当早く実現されることを私も願っております、
はい。
どうもありがとうございました。
どういたしまして。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。